こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、秋山先生がちょっとやりたいぞという企画を持ってきたということでね、ドキドキしながらなんですけれども、いきたいと思います。
新しいコーナーをね、立ち上げたいんですよ。
コーナーですね、
うん、昔やってたじゃないですか、上五六とか格言の上とか
やってましたね。なんでなくなったんだろうかって気づけば、そういえばなくなってますね。ありましたね。
そんな感じで新コーナーをこのポッドキャストの中でやりたいと、
じゃあ企画をちょっと簡単にご紹介いただけますでしょうか。
それがね、企画名がまだ考えてないの、
はい、あ、仮題という仮名ということで、そう
そ
う、
は
い、
中身としては、はい、こう経営者って今こう厳しい状況の中みんな戦ってるじゃないですか、
うん、
その厳しい状況の中、逆境にも屈しないでこう強い意志で乗り越える経営者たちの思考とか行動ってどうなってるのかなってことをこう紹介していきたいんですね。
秋山先生から見る紹介したい経営者のマインドセット的なものをこう整理しながら今日伝えていきたいということですね。
こういう人いるんだ、面白いよとか、ヒントになるんじゃないのみたいな、まあ、仮タイトルとするならば、なんだろうな、戦い続ける経営者たちのマインドセット。長いわ。
いやいや、いいですね。ということですね。方向としては。はい、まあ、ということなので、コーナー名は、ぜひ、いいものありましたら、皆様、募集中ということで、いただけましたら、採用したいなと思ってますので、仮題、戦い続ける経営者のマインドセット、コーナー。
はい。
行きましょう。
はい。ということで、第1回目で紹介したい経営者の方はですね、
はい。
経営におけるゴール設定の重要性というものを非常に理解している方ですね。
ゴール設定の天才的な方がいるということですね、
うん、ゴール設定の理解が非常に深い。
お
で、まずちょっと皆さんに聞きたいんですけども、こんなことを考えたことないですかね。皆さんはある意味ビジネスで戦ってるじゃないですか、
はい、
そのビジネスで戦って何をもって勝ちとしてますかと聞かれたら、何と答えるか。
勝ちじゃなくて勝つの方です。
勝つ、勝利。
勝利ね。何をもって勝ちだとしてるか。
うん、そうそう。で、このね、経営者の方、まあ、修行の事務所のトップの所長さんなんですけども、
うん、
私にこんなことをしてくれたんですよ。秋山さん、スポーツって勝利の基準が明確に存在するじゃないですかと。
はいはい。
やっぱりどうやったら勝ちとかね、勝利。だけど、ビジネス世界はそういう明確な基準がないんですと。
なるほど。
だから経営者自身がそのどうやったら勝つか、あ、勝ちかを決める必要があるっていうんですね。
ああ、まあ確かに決める責任もありますよね。何をもって勝ちとするかを決めてもらわないと、うん、仲間たちもね、何に向かって戦っていいか分かんないです
よね。そうそう。だから、みんな頑張って勝つぞって言った時に、何をしたら勝ちになるんですかってとこが実は曖昧になって
る。なるほど。この方はちなみに言える、うん、あるんですかね。
もちろん。で、この方はゴールを日本一というふうにゴール設定してるんです。
おお、なんか意外なものが来ると思いきや、なんか よくあるって言ったら失礼ですけど、うんうん、ね、日本一とか業界ナンバーワンとか地域ナンバーワンとかっていう、
そうそうそう、
ありますよね。
で、その時に、
うんうん、
よくこう日本一を目指そうとかってあるじゃないですか。
はい。
それがそう、なんかこう感情的な願望とかじゃなくて、冷静的な分析と戦略的視点から導き出されたらゴールなんですよ、これ。
ほうほうほう。うんうん。
だから、こう彼がね、どういうふうに思ったかっていうと、さっき言ったように、何をどこまでいったら勝ちかっていうのは経営者が決めなくちゃいけない、経営者が決めていいんだろうと。だったら、こう自分が目指したい、本気で目指したいものをゴール設定しようというふうに思ったんですって。
それが日本一、業界ナンバーワンですか。
そうそう。なんでかっていうと、僕の場合はとにかく数字が出ることにワクワクすると。
ほうほうほう。
勝っていくということが本当に、まあ、好き、もう純粋な動機ですよね。
うん。
そんな時に勝つことが好きなんだから、だったらこの業界でナンバーワンの売り上げを取りに行こうというゴール設定をしたんです。
ああ、 これだから勝つとは何かっていうよりも、うん、ゴールが何かっていうのが業界ナンバーワンになるために勝つことってことですか。
そうなんですよ。でこれねすごい当たり前のことを言ってるように思いますが、私ここすごいなと思うのは、無理にモチベーションを引き出す必要性がこの方にはもうないんです。
はあ、はは
あ、仕事をしててよく仕事やってて、ああなんか俺最近なんかやる気が出ない、秋山さんどうしたらいいとかってじゃなくて、だってこの人はもう勝ちたいんだもん、う
ん、あ、鼻からやる気しかないわけですね。
そうそう、自分のワクワクというものをゴール設定の中に盛り込んじゃってる、うんうん、
そのぐらいこの業界ナンバーワンになるために勝っていく、勝つんだっていうことがこの方にとってはワクワクなんですね。
そうそうそう、
だから格闘家みたいですね、
まあ、そう格闘家とか、あとは、まあ、大谷選手とか最近またフューチャーされてますけども、そういうふうになんかこう楽しそうにやってるじゃないですか、
うんうんうん、楽しそう、確かに。
で格闘家の方もよし俺なんかてっぺん取るぞみたいな。
でも楽しそうですよね、井上尚弥も楽しそうですもんね、
う
ん、
そうですね。 でもう一つ、このさっき言ったようにそのゴール設定が何よりこの方重要なことは、達成可能かどうかということを冷静に見極めてるんです。
ナンバーワンになる、
うん、
それはもうがことが、
うん、なれるというふうにもう自分の中で見極めてる。
へえ、それができなくないですか。
まあ、まずその時にその視点を持てるかですよね。自分
その視点という、
うん、と自分が立てたゴール設定が自分はまずワクワクできるかということと、もう一つはそれが達成可能かどうかを測定しよう、冷静的に見てみようみたいなことの視点に立てるかどうか。
ああ、大体皆さんじゃないの、今私も含めてです。それを例えばナンバーワンをやったらワクワクしたものの達成できるかの視点立った瞬間に無理じゃねってなります。
そうでもそのこの方はなんでその設定にゴール設定にしたんですかって言ったら、あ、それが僕ができることだからって言うんですよ。
なぜそう言えるんですか。
聞いたらね、自分の業界がどこが問題があるかとか、どこをみんなやってないかが分かってるって言うんですね。
おお。あ、業界全体の弱点を知ってるとも言えるってことですか。
その通りです。
おお。
だから、あ、うちの業界ってこういうことみんなやってるじゃん、でもお客さんって実はそんなことはな求めてなくて、ここ困ってるのにみんな誰も気づいてないんだと。
あ、弱点というのはイコール顧客の立場に立った時のニーズにもなっているということですね。
そうですね。でそれに業界たちはみんな気づいてないんだよって。
へえ。
それ僕気づいてるから、そこやったら勝つに決まってるじゃないですか。
確かに勝つに決まってますね、本当に気づいてないなら。でも本当に気づいてないってことですね、その方がおっしゃっているそれは、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか今度どっかでちょっとゲストでも出てもらって聞きたいなぐらい、
聞きたいですよね。
どんな話なのかなって気になりますが、
今ね、ここでは私がお伝えすることできないじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱそういう目を持ってるんですね。
ほうほうほう。
だから私も最初びっくりしたんですよ、
はい、
なんで日本一ゴール設定したんですかって言ったら、あ、それが そこしか僕できないからですって言うんですよ。そこしかできないからってどういうことみたいに聞いてったら、うんうん、自分がそこが見えたのでそれやっていけばいいってことなんですね。
おお。
でなおかつここで面白いなと思ったのが、その、ね、トップの方が立てたゴール設定あるじゃないですか、
はい、
これが社員の求心力をちゃんと持ててるんですよ。
そのゴールが魅力的ってことですか。
そうです。周囲を巻き込む力を持ってるんです。
ゴールというものが持ってるんじゃなくて、この方が掲げているゴールというのが求心力を持ったゴールになってるっていうんですかね。そうなんです。
で求心力を持ったゴール、社員の方の求心力を持ったゴールっていうのは3つの要素が必要なんですね。
ほうほうほう。
1つは社員の方から見てそのゴールがイメージできる。
おお。はい、
イメージっていうのはまずは想像できるということです。
はい。
だから日本一になろうって言っても想像できないじゃないですか。
何が日本一かよく分からないですからね。
だけどもここは売上トップになるぞっていうのはイメージはできますよね。
はい。
で2つ目は、あ、俺たちだったら達成できるんじゃないかというふうな要素が含まれてるか、
実現可能性。
そうです。 よく社長がね、日本一になるんだ、売り上げトップになるぞって言っても、いや、
また言ってるよ、社長、また、今度は日本一か、みたいなね。
そうそうそう。でも、いや、そうじゃなくて、あれ、俺らいけるんじゃねっていうふうなものを持ててるかど
う
か。
うんうんうん。
これは二つ目です。で、三つ目が、そのゴールの達成が自分たちにも関係あるということです。ここの彼の事務所の日本一っていうのは売上も日本一だけども、それによって私たち事業全員のお給料も日本一にしていくぞということを掲げているので、あ、俺にも関係あるんだ。
ああ、なるほどなるほど。社員さんにとっての、
うん、
そのゴール達成のところに社員さんのいろんなものが含まれているということですね。
そうです、そうです。
給与が上がるとか、うん、まあ、福利厚生がいいのか分かりませんけど、うん、
でこれもこうやって話してみると非常に当たり前なんだけど、 それがなかなか難しい。
うんうんうん。
だから、まず皆さんも考えていただきたいのは、自分の会社って私はゴール設定どこに置いてるんだろうってことを、まあ、言語化できるかどうか。で、その言語化したゴール設定が社員の方からもイメージできるのか。
はいはいはい。
社員の方たちも俺たちなら達成できるんではないかと思えてるかどうか。
うん。
なおかつ社員の方たちが、あ、俺にも関係あるんだってワクワクできるかどうかっていう、ここの3つの要素が入ってるかどうかがすごいポイントになってる。じゃあそうしたらですね、社員の方から見たらそういう気持ちになるわけですよ。イメージできたし、俺たちだったらできると、でも自分にも関係あるっていう時に、このトップの方はある黄金のルールを、鉄則をポンと社員の方に置くんですよ。
はい、
その鉄則が
黄金の鉄則、
はい、ゴールを決めたらそれに見合った努力をしなければならない、以上。
すげえ冷めませんどういうことですか。ゴールを決めたらそれに見合った努力をしなくちゃいけない、当たり前じゃないですか。
そうですね、このシンプルでパワフルですよ、
うん、パワフルなんですか。冷めないんですか、社員さんは。これで
普通冷めるじゃないですか、うん、そんなこと言われた、
うん、
ところがゴールに対して魅力を感じてるわけですよ。
あ、全員が。
うん。そうしたら、確かにそのゴール達成したいなって思った瞬間に、そのゴールを達成するに見合った努力しなくちゃいけないよねって言われたら、そりゃそうだよなってなるじゃないですか。
なる。なりますね。
で、なおかつこの努力の彼の言う定義というのは精神論ではなくて、具体的なこうロジックに基づくものなんです。
うんうん。
だから彼の努力という意味は、ゴールを達成するために何が足りないのか、どうやって手に入れるかを考えて行動することみたいに明確に定義してるんですね。
これ秋山先生から見て、どこが普通できてなくて、どこが際立ってるから結果ここの黄金の鉄則が黄金の鉄則としてなりうるっていう解釈なんですか、う
んうん、例えばもっとみんな頑張るよとか、みんな努力しようぜっていうふうに、努力という言葉をそのまま使っちゃうと、いや俺だって努力してんじゃんみたいな話になるわけです。
根性論の世界になりますよね。
そうそうそう。そうすると社長が思う努力と本人が思う努力がずれたりするわけですよね。
うんうんうん。
そうじゃなくて、この会社が言う努力というのは、そのゴールに向かって何が足りないのか、それを見つけること、そしてそれをどうやったら手に入れるかを考えて行動することっていうふうに明確に定義してきてるんです。
ああ、そういう意味か。さあ、努力をしろって言ってるんじゃなくて、何をどこまでいつまでどのようにどこなんかっていう、この具体的なすること、なすべきことがむちゃくちゃ具現化さ、具体化されているってことですね。
そうそうそう。
それをやるっていうことを努力と呼んでるんで、頑張れって言ってないってことか。
はい。
わかりにくい。そういうことか。なるほど。努力っていう我々が思っている頑張らなきゃいけないんだって話をしろって言ってんじゃなくて、
うん、
そのゴール達成のために、どう考えてもみんなが腹落ちしてやらなきゃいけないだろうことを、やろうねって言ってるだけっていうのが結果努力になってる、表現してるってこと。
だから先ほどちょっと出た、やっぱり私お会いしたことないし話をしたことないんですが、大谷選手なんかも まあ、努力をしてるっていう言葉を使うのかありませんけども。
努力してないでしょうね。いや、僕らが努力してるように見えるんでしょうね。
そうそうそうそうそう。そうじゃなくて、勝つために何が必要かを見つけて、そのためにやってる以上、みたいな感じですね。
まあ、そこにだからワクワクもあって。
うんうん。
ああ。まあ、そういう意味で言うと、ゴールを決めたら、それに見合った努力をしなくちゃいけない。なんかちょっと表現をもうちょっと変えたらもっとワクワクしそうですよね。ゴールを決めたらそれに見合った。ちょっと全然出てきませんでした。でもなんか楽しみましょうに近そうだなという。
そうそうそうそう。ゴールを決めたら楽しんでそのゴール達成をしていこうぜという。
いうとこですね。
うん。なんかね、こう、言葉に、一個一個言葉にすると当たり前なんだけど、なんか私たちが忘れていたね。こう何かをこう思い出させてくれる。でまた楽しそうに話をするんですよ、その方が。
今日の話を総集編でグッとポイントだけ押さえる竹山先生としては、こうやっぱどこが皆さんにこう伝えたくっていうか、どこがこう何て言うんだろうな、やっぱいろんな見てきた中で足りてないところがあるからこそ、この話がめちゃくちゃこうそこを満たすポイントがあると思って話してくださってると思うんで、その後で最後どうでしょうか。
先ほどもお伝えしたんですけども、やっぱりゴール設定というものをやっぱりもう一度見直しましょうと。まず、自分はゴール設定ができてるのか、イメージできてるのか、そこに対して、自分自身が社長さんとか皆さん自身がワクワクできてるのか、でそのワクワク感に対して社員さんに対してそれをしっかりと伝えることができてるのかっていうところをやっぱりもう一度見直す、そんなきっかけにしてもらいたいなと思います。
あ、なるほどですね。まあ、なのでその方が出てくると、いかにこの会社がワクワクしながらみんながやってるのか伝わるという感じなんでしょうね。
はい。
今回は秋山先生がこうポイントポイントという感じで、ワクワクベースではないんでね、要点を押さえてくださいましたけども、そういったゴール設定をしっかりとできて社員に伝えられてるのかと、そう言われるとちょっとドキッとしますね。
はい。
まあ、というところで今日は第1回目の戦い続ける経営者のマインドセット、カッコ仮コーナーやりましたが、また、違う方ですかね、いろいろご紹介あると思いますので、はい、楽しみにしていてください。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。